それでは共に新約聖書にある神の御言葉に聞きたいと思います。本日の箇所はフィリピの信徒への手紙3章1節から11節です。フィリピの信徒への手紙3章1節から11節です。新共同訳聖書のお持ちの方は新約364ページ下の段になります。それではフィリピの信徒への手紙3章1節から11節までお読みします。では私の兄弟たち、主において喜びなさい。同じことをもう一度書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方にとって安全なことなのです。あの犬どもに注意しなさい。横島な働き手たちに気をつけなさい。切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい。彼らではなく私たちこそ真の割礼を受けたものです。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。とはいえ肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはパリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵役たとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて、神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。以上です。さて、今日は主キリストイエスを知る素晴らしさという題目で御言葉を分かち合いたいと思います。私たちは競争社会で生きています。身近に言えば家族やその兄弟が、学校の友人、会社の同僚、ある人は自分自身が競争相手となり、常に他のものと比較しながら競争の中で生きていると思います。その中で過ごすと自分と他人を比べてしまって疲れやストレスを感じるのではないでしょうか。自分の良い点、自慢できることよりも他人を羨ましがる気持ちをたくさん感じるのではないでしょうか。自分には自慢できることなどないなと落ち込むこともあるのではないでしょうか。今日の御言葉はそのような自慢できることは塵役た、つまり値打ちのないもの、つまらないものと教えています。それでは一体値打ちのある自慢とは何なのでしょうか。先ほど共に読みました一節で、まずパウロは主において喜び続けなさいと教訓を与えています。パウロはローマで囚われの身でした。そんな絶望な状況にもかかわらず、彼はフィリピの信徒たちに 主にある喜びを強調し続けたのです。兄弟たち、あなたたちは状況や環境にとらわれない信仰の喜びを持ち続けなさいと。なぜなら主において喜ぶことこそ安全なことだからです。ではフィリピの信徒たちにどんな危険が迫っていたのでしょうか。パウロは3回も注意をしています。2節をもう一度お読みします。あの犬どもに注意しなさい。横島な働き手たちに気をつけなさい。切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい。犬ども、横島な、つまり悪い働き手、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちは同一の人たちを指します。同じフィリピの信徒への手紙3章18節にありますように、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者たちを指します。そして彼らは教会の分裂をもたらした立法主義者を表しています。パウロはこの立法主義者が持つ否定的な性格を3つで表現しました。飼い犬ではなく、汚くて悪いことを平気でする野良犬、つまり心の汚れの性格を犬で表し、外見的には宗教者のように行動するが神様の真理を知らない、宗教的に堕落している性格を横島な働き手で表し、ただ自身の体を傷つけ一部を切り取ることだけによって満足している性格を切り傷に過ぎない割礼を持つ者と表したのです。すべて複数であるのは、これらの人が教会の中にも外にもたくさんいたことを表していると思います。彼らを一言でまとめますと、立法主義者たちは主イエスを信じても割礼を受け立法を守らなければ救われないと主張する者たちです。それは当時の信仰者たちにとって自分たちとは違って目に見える形で立法を守り通す姿、また自慢する姿が羨ましく見えたかもしれません。しかしパウロはそんな肉的割礼を重要視している彼らに対して、私たちこそ神の霊によって聖霊によって奉仕する私たちこそ、神の霊によって礼拝する私たちこそ真の割礼を受けたものであると反論しています。礼拝するとは聖霊によって父なる神様を礼拝することであり、そしてそれはキリストイエスを誇る、すなわちキリストイエスにより頼むことです。羨ましがる必要はない。キリストイエスにより頼む私たちこそ真の割礼を受けたものであると教えているのです。しかしながら4節から6節まで見ますと、真の割礼は肉に頼るのではなくキリストイエスを礼拝しより頼むことであると述べていたパウロが、自身の過去の姿を思い出し自身を自慢しているように見えます。4節から6節をもう一度お読みします。とはいえ肉に頼ろうと思えば私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはパリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした。パウロは急に個人的な自慢をしたくてこのように述べたのでしょうか。いいえ、違います。 パウロは自分自身の過去の経験を言うことによって、立法主義者たちにこれ以上自分自身を自慢できないようにしていたのです。立法主義者の主張、つまり肉の自慢で救いを受けることができるといったあなたたちの論理通りなら、私パウロはあなたたちより自慢することができるんだと言っているのです。8日目に割礼を受け、ヘブライ人の中のヘブライ人であり、律法に関してはパリサイ派の一員であり、非の打ちどころがなかったと彼らに忠告しています。これらのすべてはキリストにおいてチリアクタであったとパウロは7節8節ではっきりと告白しています。7節8節をもう一度お読みします。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらをチリアクタとみなしています。パウロはキリストイエスを知ってから自分にとって有利であったことが、あると思ったことが失ったもの、意味のないものだと言っています。パウロが持っていた素晴らしい家系、宗教的遺産と熱心さ、知識、地位、律法に従う姿勢など肉による誇りが、霊的宝、神から与えられる義によって邪魔な要素であることを気づいたのです。キリストを信じる信仰で出発すべき信仰生活において、これらの自慢は邪魔になるのです。それだけではなく、キリストイエスを知ることの素晴らしさによって、自身の誇りすべてが邪魔であり、チリアクタだと告白しています。その理由は、キリストイエスを知ることこそ一番素晴らしいことであり、真理であることに気づいたからです。教会の迫害者であったパウロは、すべての名に勝る主に出会い、イエスの復活を見、キリストを知ることこそすべてに勝ることであると、キリストを知ることの素晴らしさを味わったのです。だから誇りを失ったものの、それをチリアクタ、値打ちのないもの、無価値なものであると判断した理由を8節後半、9節前半で断言しています。します。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。パウロはキリストを得るために、キリストのうちに認められるものになるために、誇りをチリアクタとしました。キリストを得るためにとは、パウロはキリストから来る恵み、キリストによる神との交わりを得るためにすべてを捨てたのです。権力、特権、名誉、地位を得るよりも、キリストを得ることより価値あるものはないと知り、世のすべてを失ったとしてもキリストを諦めることはできないと強い意志を示しました。またキリストのうちに認められるものになるとは、キリストとの結合を表し、キリストの義がパウロに与えられ、義とされることを意味します。つまりキリストとの結合により、悪魔との敵対、死、罪の解放と神との和解、そして許しを受けたことを表します。キリストの義についてパウロはこう述べています。9節後半を見てください。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて 神から与えられる義があります。ここでパウロはもう一度律法主義者に向けてはっきりと反論しています。私パウロが持っている義は、律法主義者あなたたちが主張する人間の努力だけで得るもの、神様の介入は必要しないものではない。むしろキリストへの信仰こそが真の義である。キリストへの信仰とは神様が与えられるものであり、神様の介入が必要だと強く教えています。そうです、皆さん、私たちが今持っている信仰は私たちが何か偉いから与えられたのではありません。ただキリストの恵みにより信仰が与えられ、神様を礼拝するのです。最後に10節11節を通してよりキリストを知ったパウロの姿を見ることができます。お読みします。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。ここで知るとは、ただ頭で知識的に知ったことを言っているのではありません。パウロはキリストによって人生の変化を体験したのです。そして今もなお起き続いているキリストとの個人的交わり、親密な関係を通して人格的に理解し知ったことを意味します。パウロは今囚われの身です。迫害にあって獄中の生活にもかかわらず、彼は手紙を書き福音を教え続けました。獄中と聞くと自由がない暗い部屋などを思い浮かべるかもしれません。ここでの獄中とは、まだ裁判の判決が出ていない拘束の状態です。使徒信条28章30節を見ると、当時は自分で家を借りて住むこともできましたし、来る人々に会うこともできました。なので少しの制限がある状態でした。しかしパウロは丸2年間も裁判の判決を待ち続けなければなりませんでした。パウロは迫害により苦しみを経験しています。死も近い苦しい経験かもしれません。このような状態でもパウロは絶えずキリストの福音を伝え続けました。その理由は何だったのでしょうか。なぜそのように苦しい状態でも絶えず伝えることができたのでしょうか。それは彼が主キリストイエスが復活したことを知ったからです。キリストイエスに結ばれて義とされたものは、死のようなどん底からでも復活に達することを知ったからです。パウロはその希望と喜びの中に生きているのです。皆さん、今日の御言葉から私たちは何を学べるのでしょうか。最初に話しましたように、競争社会に私たちは生きています。他人と比べてしまいます。自分には自慢などなく、ただ他人を羨ましがる気持ちがあると思います。私自身クリスチャンの家庭で育ちましたが、キリストを知っている素晴らしさを気づくことはできませんでした。存在は信じるものの、今も生きておられ、今私と共にいると思っていなかったのです。主日に両親と共に教会に行き、その時に聞くお話がただ慰めでありました。しかしその話は今の私には関係ない別の世界の話だと感じていました。単に癒し、心の落ち着きだけを感じていました。だから友人と共にいるときは、誰が一番流行に敏感で最新のゲーム機を持っているか、誰が一番駄菓子をおごってくれるのかなど、 目に見えるもの、目に見える行い、人に認めてもらいたい欲、それを自分の誇りとしようと必死でした。しかし高校の時、いじめに遭い、持っている誇りが頼りにはなりませんでした。その環境で私は主に心から出会った時、その誇りの必死さから解放することができました。解放されました。今も生きておられ、私と共におられるキリストが私には一番大切だと確信することができました。その愛を知って肉からの解放を身に感じました。ずっと変わらないものがここにあると知りました。希望に満ち溢れ、御言葉を持ってそのいじめの環境を忍耐することができました。もちろん涙も出るし、苦しい時間でしたが、主が今私と共にいてくださると確信があり、希望に満ち溢れていました。皆さん、目に見える行いが、律法を守ることが、この世の自慢が私たちを救うのでしょうか。平安を与えるのでしょうか。ここにいる私たちはパウロと同じようにキリストを人格的に知り、キリストに見習って生きている者たちです。キリストによって日々成長していく者たちです。救いの恵みを知っている者です。パウロはキリストイエスを知ることの素晴らしさによって、すべてを失ってもキリストを諦めることはしないと告白しました。キリストを知る素晴らしさこそ私たちクリスチャンの誇りではないでしょうか。パウロのようにキリストを知る素晴らしさを味わい、キリストに見習い、何よりもキリストを誇りとする私たちとなりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今日の御言葉を通して、私たちの罪のために死なれ、また復活なさったキリストを知る素晴らしさこそ何よりも誇りであると学びました。律法主義者のように世の物事を一番の誇りにするのではなく、何よりも主を知っていることを誇りと思う私たちとならせてください。御言葉によりあなたの愛をより知っていくことができますように。そしてただ知識的にあなたを知るのではなく、人格的にあなたに出会い、キリストに見習って歩む私たちとならせてください。また私たちはあなたの恵みにより先にクリスチャンになりました。しかしあなたはこの世のすべての人を愛しておられます。あなたが今も涙を流しながら見つめている魂があります。神様、私たちが暗闇にいるその魂に希望の光を与えることができますように、神を知るこの素晴らしさを人々に伝えることができますように用いてください。今週の歩みもあなたに期待します。私たちの唯一の救い主、主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。